日常でうっかりやりがちな30のマナー違反。その2、謝罪の時にはとにかく言い訳はしないこと。ある芸能人が SNS で暴言を投稿したため炎上することになりました。もちろん暴言は誰にでもあることですが、その暴言が一発アウトの一言だったのです。後日釈明文を出しましたが、そこにも致命的な誤りがありました。謝罪文に苦しい言い訳が含まれていました。謝罪するときは言い訳をしないのが鉄則です。ただでさえ言い訳は NG ですが、そこにとってつけたような下手な言い訳があり誠実さが見られず、火に油を注ぐこととなりました。大炎上が止まらず、結局その人は芸能界活動を休止することとなったのです。謝罪するときには余計な言い訳はせず、全力でごめんなさいをすることにつきます。素直に謝罪をして自分の非を認めるだけにするのが得策です。言い訳をすると保身の印象を与えてしまい、火に油を注ぐことになりかねません。とってつけたような言い訳をしたところで相手に嘘と見抜かれ、ますます悪印象となるのです。自分は大丈夫と思っていても油断はできません。遅刻をした時遅くなってすみません。電車が遅れててと言い訳をする人。忘れ物をした時すみません。寝不足で朝バタバタしてましてと言い訳をする人。仕事でミスがあった時申し訳ございません。ちょっと疲れが溜まっていてと言い訳をする人。心当たりを感じる人も多いのではないでしょうか。頭では分かっていてもいざ謝罪の場となるとつい言い訳をしていることがあるものです。口癖になっていたり油断があったりなど気づかないうちに言っていることがあります。トラブルの時は気が動転していっぱいいっぱいになっていることが多いもの。振り返ってみることが大切です。謝罪文を提出しなければいけないこともあるでしょう。書いてすぐ提出するのではなく一晩置くのが得策です。夜に書いたり興奮した状態だったりすると冷静に内容をチェックできないことが多い。一晩置いて頭を冷やすと違和感のあるところに気づけます。また提出前信頼できる人にチェックしてもらうことも有効です。他の人にチェックしてもらうことは大事です。余計な文言が含まれているなら指摘してもらいます。冷静に判断できる自信がないなら冷静に判断できる人にお願いすればダブルチェックとなってミスの防止につながるのです。まとめ、謝罪の時にはとにかく言い訳はせずひたすら謝罪のみに専念する。謝罪文を提出するなら一晩置いて頭を冷やしたり信頼できる人にチェックしてもらったりする。